目崎雅昭ハッピーウェッジ。
こんばんは、国際文化アナリストの目崎雅昭です。
アシスタントのドキドキキャンプ佐藤美太郎です。
今日はですね、
はい、
紛争地帯における旅っていうことをねちょっと話しようかと思うんですけどね。
紛争地帯って旅に、
いや、そうそうね、
向いてるのかどうか分かんないですけどね
ですよね、紛争地帯に何旅しに行くんだって、
ね、そうですね
だからまあ旅って、まあ、旅行っていうよりも例えば紛争地帯に巻き込まれそうになったらどうするかと、
たまたまそういうところにこうね巻き込まれてしまうみたいな事態も可能性はなくないですもんね、
う
ん、
そうですね、だってそれって予想つかないことやっぱあるわけですよ、
うん、
例えばね、僕昔そのアフリカを旅してた時に、はい、アフリカの中央アフリカの方ね、まあ、中央アフリカというよりも、アフリカの本当に中部ですねのカメルーンという国があるんですよ、うん、でそこから、ずっとこう北上してって、うん、でチャドっていう国に行こうと思ったんですよね、
はいはい、
でちなみにチャド の、 首都の名前って知ってます？
チャド、うん、チャドを知らなかった
ですよね、
はい、
いやただねこれね、チャドの首都の名前はね覚えておいた方がいいと思うんですよ。
あ、そうですか、
うん、なぜかっていうと非常に面白くて、はい、ンジャメナなんですよ。
ん？
ンジャメナ、
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 うん、運から始まるから、しりとりの時にね、あ、運で始まる言葉があるんだっていう、
ンジャメナ、
そう、ンジャメナ、そうで、そのンジャメナに行きたかったんですよ、
はい、
でそのまあ、ンジャメナとあともうちょっとチャドの中部あたりに行こうと思って、
うん、
計画したんですけども、その時にね、まあ、一つの理由はチャドのその中央部あたりで、はい、その僕の友達のスペイン人が働いてたんですよ、
はいはいはい、
でその友達がまあ、いわゆるフランスの国境なき医師団ってね、はい、あるんですけども、そこの、まあ、そのフランスじゃないんだけどスペインバージョンの国境なき医師団みたいなところで働いてたんですよね。でまあ、そういう働いてるからじゃあちょっと遊びに来いよみたいな話になって、うん、まあ、なかなかね、そういう働いてる、実際に働いてる人の近くで見るってなかなかないから、
はい、
まあ、近いしじゃあ行くよなんて感じ で、うん、で連絡取ったんですけども、うん、でそうしたら、まあ、彼の、オフィスみたいな感じで使ってたところがアンジャメナにあるから、
はい、
で国境渡ったらすぐアンジャメナにね、じゃあ、その彼の家使っていいからみたいな話で、うん、ありがとうなんつって、でメールでこうやり取りしながらね、あ、じゃあ、明日行くよみたいな感じでこうメールしようと思ってね、まあ、本当に前日になってもう本当に国境の近くのとこで明日行くぞってなって最後にメール送ったんですよ、
はい、
そしたら彼がいきなりメール送ってきて、ダメだつって、ダメだ来るなとかつって、
おうおう、
で内戦が勃発したとかつって、うん、でその中、ちょうどその中央部のところで、はい、彼のいた町でなんか反政府軍みたいなのが、
うんうんうん、
ゲリラが始まっちゃって、でそこで一緒に働いてた国連の、
はい、
人の国連の代表の、女性が殺されたんですよ。何人だか、まあ、ヨーロッパの人だと思うんですけども、はい、うん、それで彼らもいやこれはまずいって言って速攻で今から俺らのパリ経由でヨーロッパに逃げるからとかっつって、
うんうんうん、
だからお前来てもいないしみたいな、
うわー
ていうか、
すごいですね、
うん、その国境渡ったらまずいからもうそのままカメルーンにいろみたいな話になって、
はい、
でだから結局ビザとかも全部あったけども僕はチャドに行かなかったんですよね、
はい、
だからそれはもう本当にたまたまですけども、まあ、そんなのもあって、だからまあそういったその僕は全くそんなもんで予想もできないし、うん、なんだけども、でも基本的にはそのいろいろ情報をやっぱりこう自分のところに入ってくるっていう状況をまず作っていくっていうのが大前提だと思うんですよね。うん、
はい、まあね、
うん、でやっぱりあとはその当然ニュースを見たりとか、あと事前にその歴史を調べるとかなんとかすることによって、そのどういうその人たちがどういう関係性のもとにその人たちが住んでるかみたいなものを理解することによって、ある程度例えばいやここってもともとこういうその例えばね、あの民族の人たちのそのなんか軋轢があって、であんまり仲良くないとこだみたいなとこだったりとか、その なんだろう、あと昔からその治安がいいとか悪いとかなんとかとかね、いろんな利権があってとかっていう、そういうのっていうのはある程度こう事前に調べられるじゃないですか。でその事前知識をもとに、あとはやっぱり現地に行った時にそのいろんな人と話をすることで、そのやっぱ情報って全然違う情報入ってくるんですよね。でそれの一つのいい例が、やっぱり僕はそのアフガニスタンに行こうと思って、でまあ、最初に実はアフガニスタン行くか行かないか迷ってたんですよ。でパキスタン その、アフガニスタンとの国境のすぐ近くにペシャワールっていう町があるんですけども、そこのペシャワールに行って、でこうアフガニスタンどうしようかなみたいな感じで思ったんですよね。で当時はちょうどタリバン、湾岸戦争の前で、タリバンがそのアフガニスタンを制圧して、で国際的にタリバンが非常に批判されてる時だったんですよ。例えば非常にその、まあ、イスラム教 その原理主義的なものを、タリバンがこうなんていうかな、人々に対してこうなんていうかな、無理やりっていうわけじゃないかもしれないんですけども、例えば偶像崇拝禁止だとかっていうこと でアフガニスタンにあったその仏像とかをね、爆破するとか、あとは女性はもう完全に顔を見せたらダメだみたいなね、話だったりとか、あと女性は、まあ、見せる顔を見せるだけじゃなくて、その働くのもダメだとか、学校も行くなみたいなね、その非常にそのまあ、イスラムの原理主義的なものを政治的に取り入れてやってるっていうことで、とにかく国際的に非難されてる時だったんですよ。でそんな中でその、まあ、ペシャワールにいた時に、やっぱりアフガニスタンに行って帰ってきた人とかっていうのがね、いっぱいいるんですよ、とかこれからアフガニスタンに行く人とか、要は先週も行ってきたよみたいな話とかで、そういう人たちといろいろこう話を聞いてると、なんか全然違うそのなんていうかな、メディアとかいろんな人が僕が調べるのと違う情報が入ってくるわけですよね。で例えばその時言ったのが、いや今はね、確かにメディアとかではタリバンが悪者みたいな感じで、その報道はされてるんだけども、でも実際はその非常にその治安は逆に良くなってると、でなぜかというと、それはそのタリバンがアフガニスタンを制圧するまではロシアというも当時のソ連ですよね、ソ連とのもう二十何年間のね、その内戦がずっとあって、でだからもうやっとそのアフガニスタンの地に平和が訪れたんだと、でタリバンのおかげで、で、だからその治安は今めちゃくちゃいいんだと、でさらに治安がいい理由っていうのは、その例えば犯罪とかに関してはものすごいその厳しい法律をね施行していて、その例えば人のものを盗んだら盗んだ人の手を切っちゃうとか、それ実際やってることは分かんないですよ、でもそのぐらいやるとかね、非常にだから、まあ、厳しい、その昔のそのなんか目には目をみたいな話じゃないけども、それに近いことをやってるわけですよ、だから、まあ、当然その文明国家の我々としてはね、ちょっとそれってどうなのっていうのはあるかもしれないんだけども、ただ結果として、もうみんな外出るときにはもう家にドアにね鍵かけないでそのまま行くんだみたいな、それ本当かどうか分かんないけども、そのぐらいもう全然治安が問題ないし、もうみんなウェルカムだみたいな感じでみんな言ってるんですよ、で実際にその、まあ、アフガニスタンの人だったりとか、いや徐々に行くから案内するよみたいな人もたくさん出てきて、でビザもね行ったらすぐ取れちゃうし、もう何だじゃあ行ってみようみたいな感じで行ったんですよ。でただその行く途中にアフガニスタンとパキスタンのね間ってちょっとね、なんていうかトライバルエリアって言われてる、トライバルエリアっていう、つまり、国境上はパキスタンの一部になるんだけれども、でもパキスタンの政府がそこに対して手を出せないなんか自治区みたいなとこあるんですよ。でそこが結局最終的にそこはビンラデンがそこにずっと潜伏していて、で最後にビンラデンがその殺された ていう場所なんですよね。つまりそこはだからほらパキスタン政府も、ね、関与できないし、うん、っていうちょっとその無法地帯みたいなところなんですよ。でその場所っていうのはだからどこからもその、まあね、地元の人たちが自治してるっていう部分があるから、うん、結構ある意味無法地帯になっていて、うん、例えばそのドラッグとか銃とかそんなものもそれに売ってるんですよね。だからそのぐらいその非常に何ですかね、まあ何でもありみたいなところなんですよ。でそこを通らないと、
うん、
そのペシャワールからアフガニスタン行けないんですよね。
はあ、
本当国境沿いに北から南までずっとそこのトライバルエリアがあるから絶対通んないと無理なんですよ、
うん、
で飛行機とかもないし、まあないっていうか、そうですね、ペシャワールパキスタンからアフガニスタンに飛んでる飛行機とかないんでね、
うん、
もう行くとしたらなんかもう一回どっかドバイまで行くとかなんかそんなことしなきゃいけないからやってられないじゃないですか、
うんうん、
でじゃあそこを通る時に、ビザを降りてで行く時に一つの条件として、
うん、
まあ、自分でその、まあ、車をね用意しなきゃいけないっていうのはあるんだけども、はい、それプラスその車の助手席に、ちゃんとその、こう銃を持って人をその助手席に乗せて、
うん、
でガードマンとして、ちゃんと乗せて通れと、そうじゃないとそこの通す許可は下ろさないっていう話になって、それで、その人を雇ってね、
うん、
行ったっていうのはあったんですけども、ただね、結果として別に何か起こったわけでもないし、
うんうん
うん、全然問題なかったんですよ、
はい、
でアフガニスタン自身、まあ、中でもねその別に何か身の危険を感じるようなことがあったかっていうと、うん、なんか特になかったし、
はい、
だから本当にそのなんだろうな、その事前に僕が聞いていた状態と非常に近い、ね、うん、その人々も非常に友好的 で優しくて、でだからやっぱりその現地に近いところで行って情報を集めすることによって、その、ね、いろんなメディアとかそういうもので聞いてる話とやっぱ全然違う、ね、ことがあるのかなっていうのがあったんですよね。でただね、やっぱり一つ気をつけなきゃいけなかったのが、そのじゃあその情報だけを聞いてよしっつってじゃあ行くぞって言って行きゃいいかっていうと実はそういう話じゃなくて、もう一つやっぱ気をつけなきゃいけないのは、じゃあ自分が外国人としてそこに行った時に、うん、彼らからすると自分がどう見えてるんだっていう、
ね、
ここに対する注意って実はすごい重要なんですよ。だって向こうからするとなんか、ね、わけわかんない異物が入ってくるわけじゃないですか、うん、
確かに。
だからそれはいいも悪いも非常に興味の対象になるわけですよ、
うん、
でそうすると興味の対象になるってことはそれは下手すと何かのターゲットになっちゃうし、うん、まあ、うまくいくとそれはね有効的なことになると、うんうんうんうん、でもいずれにせよそのやっぱり変に目立つことっていうのはやっぱあんまり良くないことが多いんですよね。だからやっぱり僕はアフガニスタンに行くときはその現地の人のと同じ格好のその白いねこうローブみたいなのを現地で買って、
はい、
で白い帽子もねつけて、
うん、
でちょうど当時のアフガニスタンっていうのはひげを剃ったら男がひげを剃ったらいけないとかいうのがあったんで、あ、ヒゲはじゃあこのままで OK だみたいな、
うん、
もうちょっと伸ばそうみたいな、で行ったんですよ、
はい、
であとやっぱりその靴だのねカバンとかもやっぱあんまりその目立つようなものっていうのはねあれだし、だからまあサンダルとかを適当にその辺で売ってるサンダルを履いたりとかっていう、そのとにかくなんだろうな、変に目立たないようにするっていうのはやっぱり非常に気をつけましたけどね。
なんかそれが悪目立ちすると、まあ、そういう可能性を生むってことですね。だからこうなんていうか現地の人に、うん、まあぽい服装とか、
うん、そうですね。あとはやっぱり、まあ、これ場所にもいるんだけども、うん、そのイスラムの場合だと、
うん、
どうしてもその彼らからするとイスラム教っていうものに対してちゃんとこっちがリスペクトしてるんだっていう、うん、
あ、そういうことか。
そう、そこをやっぱり見せる必要があると思うんですよね、
はいはいはい、
うん、だからそこに例えばモスクとか行くのに変な短パンにね、
うんうんうん、
で入ろうとしたらそんなのダメだし、うん、っていう、だからやっぱり相手の宗教観であり生活に対してをちゃんとねその考慮してリスペクトしてるんだっていう、そこが多分自分の服装から出てくるわけじゃないですか、
うん
うん、だからそれもちゃんと用意し、さらにでそういうジェスチャーというかな、その格好があると 彼らもそのちゃんとその誠実にあの話をねしてくれたりするんですよ。だけどでもわざわざ日本から来てね、うん、いやちょっと君たちのことを知りたいんだみたいな話になるとやっぱ喜ぶわけですよね、みんな、うん、だからすごくあじゃあちょっとあの家に来いとか、なんかいろんなあの奢ってくれたりとかね、結構ね旅の途中でいろんな人になんかもらったりとか奢ってもらうとかっていうのは非常に多いんですよね。
あ
特にそれが発展途上国であればあるほど、
うんうんうん、
全然そんな金持ちの人とかも何でもないですよ、
うん
うん、あと例えばあと別で言うとね、アフリカのスーダンっていう国があるんですよ、
うん、
でスーダンっていうのは今はね、南スーダンと北スーダンっていうちょっと2つ分かれたんだけども、当時はまだそこが分かれる前で、
はい、
でスーダンの西の方にはあのダルフール地方っていうのがあって、そこがちょうどね紛争地帯だったんですよ。でもう完全ドンパチやってる 時で、
はいはいはい、
でだけどもそのやっぱ僕はやっぱちょっとスーダン行きたいなと思って、はい、でスーダンってちょうどねアフリカの北の入り口なんですよ、
はい、
でちょっとね想像できるか分かんないんだけど、エジプトって、
はい、
エジプトはまあ聞いたことありますよね、
はい、
エジプトって実はアフリカ大陸の一番北にあるんですよ。
あそう
だから物理的にはエジプトはアフリカにあるんですよ、大陸的にはね。
へ
でそのエジプトの真南がスーダンなんですよ。
へあそうなんですね。
そうでエジプトってやっぱりアラブじゃないですか、
うん、
でもスーダンからはスーダンにはやっぱエジプト系の住民もいるんだけども、うん、でもマジョリティはやっぱりすごくあの黒人の人たちなんですね、
うんうんうんうん、
だからそこから完全にその、まあ、いわゆるなんですかブラックアフリカだね、
はい、
って言われてるその、まあ、いわゆる黒人の人たちのその、まあ、なんていうかな地域に入っていくんだけども、
うん、
そこのだからちょうど入り口なんですよスーダンって。でそのまあ、スーダンに行く時もあのナイル川をねこう下って、
はい、
でフェリーっつってもそんな豪華なフェリーじゃないですよ、うん、なんか本当に大丈夫ですかみたいなもうね、定員に2倍ぐらいの人たちが乗ってるような、
う
んうんうん、でその辺でこうみんな床で寝てるってもう次の日になるともういろんな匂いが混じってくるようなすごいものに乗ってね、それでこう国境を渡ってスーダンまで行くんですけども、で実際やっぱスーダンに行ったらあのもうね観光客なんか全然いないんですよ。でやっぱりなぜかっていうとそもそも観光する場所がないんですよね。
ああそうか。
通常なんかほらそのどっかの国に行くとなんか有名、例えばじゃあエジプトだったらピラミッドとかなんとかなんかあるじゃないですか、
スポットがね、こう
そう、その国に行ったらこれでしょみたいな、
はいはいはいはい、
っていうか逆に言うとここに行きたいからこれを見たいからこの国に行くみたいなところってあるじゃないですか、
ありますね、
なんとか遺産とかね、
はい、
まあ、ないんですよ何も。
へ
見るものも何もないし観光する場所も何もなくてで
そうなんだ。
そうでさらにそこは紛争地帯じゃないですか、
うん、
だからその当時そのスーダンにいる人っていうのはそのダルフールのために派遣された他のアフリカ連合の軍隊の人たちかがそのたまたまその首都のハルツームにねこういてっていうその中継地点としている人か、もしくは世界中の NGO の人たちが支援のために来てる人たち、この2つしかいないんですよ外国人って言ったら。
なるほど。
でバックパッカーとかそんなの誰もいなくて、でもそんな中でやっぱりその実はねその事前にスーダンに行ったことがあるっていう友達から結構何人かから話聞いてたんですよね、
はい、
で彼らからするといやもうスーダンが一番良かったって言ってるんですよ。
へえ、何なんですか。
最高だと。
え、
はい、
ですか。
でなぜかっていうと、うん、もうね人々が本当にそのなんていうか優しいと、
はあ、
うん、で非常に友好的でもうアフリカの旅してる中でも一番いいその経験をしたって皆さん言ってたんですよね。
へ
だからそうなんだと、
うん、
やっぱ期待しちゃうじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそので治安とかもいや全然大丈夫だよとかみんな言ってるから、
へ、
うん、誰に聞いても全然大丈夫だって言ってるんですよ。
ほ
う、もうじゃあもうこれ行くしかないなってで行ったら
すごいな、
うん、でもねやっぱりその じゃあ、ね、ハルツームの、そのハルツームって、まあ、首都なんですけどね、そこについて、はい、でやっぱなんだな、街なんかもやっぱそんなにね、もう夜になると街灯とかもあんまりないし、暗いわけですよ、
はい、
で暗いところに、まあ、変な話ね、そのいきなりそのみんな黒人の人たちじゃないですか、
うんうん、
見えないんですよ。
あ、そうか、
もう大丈夫かなとか思いながらも、
あ、
ちょっととかで一瞬怖いなと思うけど、でも別に人々は別に悪い人でも何でもないから、
うんうんうんうん、
だからちょっとしたら全然大丈夫と思ったし、うん、であとは、まあ、そうは言ってもどんな都市でもその時間帯とあと場所によってはそれはやばいとこあるわけですよ。
あ、まあね、
うん、だからそこをね、やばいとこと、そのそこ時間帯と場所さえある程度把握して、それはやっぱ現地の人に聞いたりとか調べれば大体分かるわけですよ。そういうところに行かなければ、まあそんな変なことはならないですよね。であとは当然さっき言ったその自分の服装ですよ。どう見えるかっていう、
どう見えてるかね、
服装だったりとか持ち物だったりとか、よくあるのがそのほら、なんか旅するってなるとね、みんなあの旅行会社のパンフレットにね、そのこういう服装しましょうとかっつって、
うん、
なんか急にあのなんだっけ、あのこのバッなんだっけ、
ウエストポーチ、
ね、ウエストポーチ、そうそう、あれウエストポーチ急につけるじゃないですか。
つけますね、
旅した瞬間につ
けますね。
ね、でもあなた普段つけてないですよねそれ。
つけますよね、あれ
普段の生活で一回もつけてないし、ってことは東京にいてね、ウエストポーチつけてる人見たらね、おこの人旅行者って絶対思うじゃないですか、
うん、
だからいないですけどそんな人、
うん、
だからなんか旅行するからといって急になんか違う服装をしちゃってってなるとおかしいんですよ、
うん、
だからでプラス大体よくあるのが、じゃあ旅行するかっつってなんか全身ピカピカのなんか新しい 服にしちゃったりとかして、
なるほどね、気合い入りすぎ
て、そう、うん、でも逆に目立つわけですね。だからそういうなんでしょうね、なんかカモがネギしょってるみたいな感じになるんじゃなくて、
うん、
やっぱできればその現地でそのまま一番みんなが着てそうなやつを適当に買って着ると、
はあ、
っていうのが一番僕はいいと思いますけどね。
あ、確かに良さそうそれは、
うん、でね、本当にスーダンではね、
はい、
やっぱり非常に人々が友好的で、もういい人たちにたくさん出会って、でバスとか乗ってても隣のおじさんとかが僕のバス代とか払ってくれてるんですよ。
うーん、
とかありえないじゃないですかそんなのって。
なんでですかそれは。
いや、なんかお前どっから来たんだとかつって、いや日本だとか、おーとかつって、どこに行くんだ、こっち行くと、おーそっかーとかつって、で降りてくる、俺が払ったからいいやみたいな。
へー、嬉しいんだやっぱりこの。
そうそうそう、嬉しいんですよ、うんうんうん、とかそう、友達になって、その友達になった人と、なんかどっかでじゃあちょっとアイスクリーム食べに行こうとかって言ったら、うん、したらその友達の友達が、その前日にたまたま会った友達がね、
はいはいはい、
取り掛かって、あ、そこはじゃあ私が払っとくからとかって
言って、優しい、
なんかいきなり、うん、アイスクリームをごちそうになっちゃったりとか、とにかくあと家に来いとかっつって、うん、なんか食事呼ばれたりとか。いや本当に、うん、だからやっぱそこはね、逆に言うと観光地じゃないところだからこそ、
はいはい、
そういうところに行くとやっぱり人々がその観光地を相手に、観光客を相手に商売しようとかっていうのがさらさらないから、
はいはいはいはい、
うん、だから結構その、ね、あと別に軍隊の人でも何でもないから、
うん、
その一般の人が来るってだけで非常にその歓迎されて、うん、そのいい扱いをしてくれるみたいなね、
とか出
てく
るんですよね。面白い、
うん、だからそういうその何でしょうね、まあ紛争地帯ってわけじゃないんだけども、例えばあと世界各国その治安が悪いって言われてる場所ってやっぱたくさんあるわけですよ、
はい、
うん、で当時ね、例えば南アフリカのヨハネスブルクとかね、もうちょうどワールドカップがやる前だったんですよ。でめちゃくちゃ多分世界最悪の治安だとか言われてるとかって時だったんですよね。
はい、はい、
もうね、すごいのがヨハネスブルクのダウンタウンとかっていうと、ダウンタウン自体が、ダウンタウンっていうと要するに一番そのビルとかたくさんあって、
うん、
一番発展してるところなんですけどね、そこに世界中のメジャーなホテルとかあるじゃないですか、
はい、
ヒルトンとかっていう、あれが一時期は進出してたんだけども、あまりにも治安悪くなっちゃって誰も泊まんないから、もうそのままもうなんか廃墟になってるんですよ。
へ
廃墟のまんま、そう廃墟のまんまそのままなんか捨ててあるみたいな、そういう状況で、
はいはいはい、
でそのヨハネスブルクに行くときはなんか大体みんな、まあ、バスとかでこう行くわけですよね、
うん、
でバス停自体がもう本当にセキュリティががっちりしてて、
うん、
で一般の人入れないんですよバス停に、
うんうん、
でバス停の中はまあギリギリセーフなんだけども、
うん、
その後そのじゃあ泊まるゲストハウスの人に迎えに来てもらわないとダメだみたいなね。でだけどそのヨハネスブルグのだから中心部なんてのは誰も泊まらないんですよ、そこって、うんうん、危なすぎて、うん、だからちょっと郊外に連れてってもらってそこで泊まると。でだけど夜になるとあの例えば車乗ってでもね、
はい、
信号とかで絶対止まるなと。
へ、
うん、車ですよ、車は信号止まるなんですよ、う
んうん、なんでですか、
うん、で車が信号で止まった瞬間に銃突きつけられて、
うん、
それであの強盗に遭うからっつって、
うわ、
うん、だからみん な,
そうなんだ
赤信号無視、
止まんないんだ
夜になると、
へ、
っていうぐらいかなりやばい
怖、
うん、状態だったんですよね。でだったんだけどもやっぱりまあそういう話を聞いててね、でその行ってみたらまあ別にそのね、じゃあどうしたかって普通にバスに乗って、うん、でバスにこう行くわけじゃないですか、
はい、
でバス停の中は大丈夫だし、うん、でそこでまたねゲストハウスのおじさんにこうねバスみたいなちっちゃいバスマイクロバスみたいなんでね、
うんうん、
車で迎えに来てもらって上に乗ってでゲストハウスにちょっと行くじゃないですか。でゲストハウスの周辺っていうのはまあそんなに比較的治安悪くない方だったんですよね。だからでいろいろ話を聞きながら、じゃあヨハネスブルクの日中はね、
うん、
じゃあこことこういうところに観光に大丈夫だよみたいな話を聞いて、
うん、
じゃあ日中観光行くじゃないですか。でも夜はさすがに行かないと、
は
い、とかこうやってやったらもう何の、ま、問題もなく行けたし、だから結構そのまあねやっぱり時間と場所をちゃんとやればやばいと言われてるとこでもそんなに問題ないのかなっていう ね、あともう一つ例えばねその、
はい、
ベネズエラのカラカスっていうとこあるんですよ、
うん、
でこれも南米のね、まあ、北の方なんですけども、
うんうん、
これもやっぱりね僕が行った時当時やっぱ世界で3番目ぐらいに治安が悪いって言われてた都市だったんですよね。で僕それ知らなかったんですよ、
はいはいはい、
知らないでとりあえずちょっとカラカス行こうとか思って、
それはそれですごいですからね
それでカラカスに行く途中のちょうどそれ飛行機で行ったんだけどカラカスに、
はい、
で飛行機の中でそのあそういえばベネズエラの観光ちょっと情報を調べようとか思って本読んでたら、
うん、
なんか世界第3位の治安が悪いとかいっぱい書いてあるんですよ。やばいとか言ってやばいって、もう読んでる間に、
うん、
超やばいじゃんとか思って、うん、もうついちゃうんだけどみたいなこれはちょっと想像以上にまずいとこだなと思ってついてから考えちゃって、
はいはい、
だけどいやでもまあ来ちゃったからとりあえずもういるしかないなと思ってね、
ね、
うん、でいろいろこうなんかゲストハウスとか探したけどなかなかねなんか知らないけどなくて、でいろいろぐるぐる歩きながらでもあんまり長い時間ねこのバックパックとか背負って歩いてるとちょっとまずいからとか思ったんだけど、やっぱりその時にこうふっとね街中を見た時にその歩いてる人の層ってやっぱ見てたんですよ、
はい、
それでそのあるストリートねそんなにその人通りなかったんだけども、うん、やっぱり非常にその若い、女性がなんかもうすごいミニスカートとかで普通にこう歩いてるんですよね。でそういうとこあったから、
うん、
あ彼女が歩いてるんだったら俺大丈夫だなみたいな
あ
やばいとこだった、まあ確かに
ね、
やばいとこだったらそうそう、ね、そんな歩いてないじゃないですか、
うんうん、確かに、
うん、でいや多分まあ不謹慎な言い方かもしれないんだけどなんか襲われるんだったら向こうが先じゃないか
ね、
だから、まあ、ちょっと目的は違うかもしれないけど、うん、
でもね確かに安全な感じしますね。
そうじゃないですか、ね、そういう人が何人か歩いてるんだったらあこれ行けそうだな
って、ね、歩いてるんでしょうからね。
だけどそれはね場所によるわけですよ。
ああそうなんだ。
うん、でちょっとこう裏路地とか入った瞬間になんかそういう人がいなかったりとかすると あれここはちょっといない方がいいのかなみたいな。
逆に際立つのか。
そうですね。だからやっぱりどういう人が歩いてるかとか、
うん、
そこもやっぱり ね、見極めることによってなんとなくその匂いを感じるみたいなね、あると思うんですよね。
人の服装や姿で感じるっていうのは一個じゃあポイントかもしれないですね。
そうですね。だからよくとにかく情報集めもするんだけども、はい、あとはやっぱよく観察するってことですよね。
見ることだ。
そうですね。どういう人がいて、うん、で どうなってるんだと その場所でね、
うん、そこでね、
そこで見極めることで一番そのまあ自分にとっての最適な回答っていうのは出てくるんじゃないかなと思いますけどね、うん、
あ、これがだから、じゃあ皆さんもまあ、目崎さんみたいな経験はないかもしれませんけども、なんかある時はまず現地のそこにいる人、服装、格好、様子を観察する、うん、これで覚えておくともいいかもしれないですね。そうそう、確かに。
あとまあ自分の服装もね、
そこにこう合わせていくというか、はい、そこで逆に自分だけ浮かないっていうのも、
は
い、
そうですね、
一個ポイントかもしれないですね、
はい、
ということでございまして、非常に貴重な目崎さんならではのねお話を伺いました。ありがとうございましたということで、アシスタント時々キャンプ佐藤光と、
はい、目崎正明でした。
ありがとうございました。
目崎正明ハッピーウェッジ。